マルコの福音書5章15節から34節をお読みいたします。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるように願った。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが見事に集まった。イエスは岸辺に留まっておられた。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命に願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に見てをおいでやってください。娘が治って助かるようにしてください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったのが何の害もなく、かえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物を触った。お着物に触ることでもなければ、ことでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れをのき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を待つところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やでいなさい。アーメン。ではこれから先生から、私たちが苦しんでいるとき、神は出雲に対してメッセージをいただきます。
おはようございます。今日は読んでいただいた箇所ですけれども、マルコによる福音書の特に12年間長血を患っていた女性が癒されたというこのテキストから、一つの問いへの答えを発見したいと思っています。問いとは何かっていうと、私たちが苦しんでいるとき、あるいは日中もさっちも行かなくなっているとき、精神的にもまた肉体的にもどうしようもなくなっているときに、神はいずこにおられるや、その問いであります。神いずこにおられるやっていうのは、この言葉はちょっと古風な言葉ですけれども、詩編、旧約聖書の詩編のところに何回か出てきます。つまり 旧約聖書の中で、あるいは聖書全体を通して、この問いは非常に重要な問いだということが分かります。さあ、この問い、神御子に増したものやっていう問い、つまり神などいないといった方がよっぽど簡単で、よっぽど分かりがいいのに、なぜ神に固執するんだろうか。神御子に増したものやなどとなぜ言うのか。この問いへの答えが、今日読んでいただいたところの、特に主イエスによる癒しということの中に出てくるだろうと思います。ここで思い出していただきたいのは、つい最近のハリケーン、いわゆるハリケーンサンディという、あの毛布を振るった、大災害のことを思い出していただけると思います。あるいは福島の大震災、あるいは東北地方の大震災を思い起こしていただければ、いいと思いますけれども、そういう時にアメリカの報道メディア、それから、保険会社ですね、特に保険会社は、その大震災あるいは大災害を何て言うかというと、 An act of God って言うんですね。 An act of God、 つまりそのまま読めば神の行為、神の行為ということになります。一言で言ってしまえば、その言い方を真にその通りに受け取れば、神が災害を引き起こしているということになるでしょう。サンディも、それから、あの大震災も Act of God ということになりますね。聖書ははっきりと、それは間違い、それは間違い、そういう考えは捨てなさい、そういうふうに言っていると思います。なぜならば、神は愛と慈しみの神です。旧約聖書もそうですけれども、特に新約聖書、特にイエス様が、私たち主イエスが私たちに身をもって明かしされ、言葉をもって教えられ、そして、自分の行為をもってその人々に伝えたもの、それは神は愛なりです。神は愛なり、神は慈しみの神、愛の神、そういうことに尽きると言っていいと思います。さあ、そこで私たちは2つの矛盾する問題とぶつかり合います。それはマスメディア、それからアメリカの保険会社が大災害とかそういったことになったときに用いる言葉、 An act of God というのは、神は災害を引き起こしている張本人だということですね。それが一つ。もう一つの完全に違う立場、それは神は愛なりということです。そこで問題は、私たちは神は愛なりの方に組みします。そっちの方が正しい、そっちに私たちのすべてを委ねます。これがクリスチャンの一つの条件ですね。そうしますと、私たちに対して与えられたのは、私たちが苦しんでいるときに神はいずこにいましたもや、この問いだと思います。この問い、神は何をしておられるのか、何もしてないのか、そっぽを向いているのか、神は何をしておられるのか。詩編の言葉で言えば、神いずこにいましたもやという、あの悲痛な叫び、その悲痛な叫びに対する答えが、特に今日読んでいただいたところに発見することができるというふうに思います。さあ、ここで時間が限られていますから、最後の方のですね、12年間病気であったその女性のことを に目を向けて注目をしてみたいと思いますね。多くの医者にかかったって書いてあります。つまりそれこそ全て自分の財産を使い果たして医者にかかったけれども、しかし治らなかった。それどころではない、悪くなる一方だ、悪くなる一方という言葉がここにはありません。さあここでこの女性の立場を当時のパレスチナですね、今のイスラエルですけれどもという国ですけれども、当時のパレスチナの人々の考え方とか風習とか文化とか、そういったもの、あるいは社会的風習とかといったものをちょっと頭に描いてみましょう。簡単に見てみたいと思うんですけれども、それはですね、どういう考えかっていうと、例えば足の立たない人っていうのが結構いたようです。当時は、もちろん健康というものをあまり考えることができなかったわけだし、食べ物もあまりなかったでしょうね。だから足の立たない人っていうのがいっぱい大勢いたらしいです。そういう人たちはどういうふうに思われていたかというとですね、それは神に呪われている証拠だというふうに人々は考えていたんです。そういう風習考え方が、大勢の人の中に蔓延していたんですね。そればかりではない、他にも腕の利かない人っていうのも大勢いたようです。それから聖書の中に、特に新約聖書の中に出てきますけれども、重い皮膚病にかかった人という言葉が出てきますけれども、そういう人も結構、大勢いたようですね。あるいは目の見えない人、いろんな事情があるあったでしょうけれども、目が見えなくなった人、あるいは生まれつき目の見えない人、あるいは精神を病んだ人、こういう人たちが大勢村や町にいたわけです。さまざまな肉体的な災害、障害や、あるいは精神的な障害を持っていた人が大勢いたわけですね。さあパレスチナの風習、イエスの時代の人々がの 90% 以上が確かだと思っていたのはどういうことかというと、こういう人たちは神から呪われている人なんだということです。神から呪われているというのは、絶対的に阻害されている状況ですね。神が阻害されしているわけだから、私たちが阻害するのは当たり前だという考えがそこにはあります。神によって呪われている人、神の愛の領域から外れている人ということになりますから、その人たちの多くは、聖書にも出てきますけれども、家族からも捨てられているんですね。それから多くの人々から、友達もいない、あるいはいた友達は、去っていってしまう、そういう状況にいたということをここでまず頭に置いておきましょう。つまりそしてそういう人々はですね、神から呪われているわけだから、村の外に住まなければいけなかった、そういう風習がありました。ですから、村の外に、掘った田小屋を建てて、そこに人目を忍んで住んでいた。これほどの絶望的な不幸な生き方もないだろう、そういう状況に住んでいたということですね。この女性も同じです。この女性は12年間病気だった、長血を患っていたということがありますね。12年間友達からも家族からも嫌われて、そして疎まれて、そして、神から呪われている人なんだと言って指を刺され、もしかしたら彼女が歩いていたらば、人々はそこから身を引いて、あるいは、ここから出ていけというような、暴言を吐いたに違いない。 そういう女性がここにいたっていうこと、これをまず頭に置いておかなければいけません。一言で言えば、この女性の人生、少なくとも12年間の人生というのは孤独と悲しみとそれから絶望です。まさに一畳の光もない真っ暗闇という状況が12年間続いていたということですね。さあ、この女性は前にも言いましたけれども、村の外に掘ったて小屋を作って、あるいはそこに一人でいた、この女性がですね、多分噂でイエスがその村にやってくる、この人はどうも、人々を癒す力を持っている方なんだっていうことを耳にした。彼女は自分の病気が治るかもしれない、治してもらえるかもしれないという必死な思いでその村に入ってきた。人々はイエスを囲んでいます。大勢の人々がイエスを囲んでいるところにこの女性は入ってくる。人々は悲鳴を上げたでしょう。嫌な女だ、出て行け、触るな、そういう言葉が蔓延したに違いありません。しかしその女性はですね、まさに必死です。人々の思惑など全く意に介さずにイエスの後ろに行きます。そしてイエスの衣に必死の思いで触ったというふうに聖書は、マルコは語っています。それは一体どういうことでしょうか。イエスの衣に必死になって触ったということですね。そこには私たちが読み取らなければならないものが一つあります。それはイエスへの悲痛な問いかけです。悲痛な問いかけ、どういう問いかけかというと、イエスよ、イエスよ、神様は私の存在などご存じないのではないでしょうか、という問いですね。神様は私を呪っておられるんでしょうか、本当なんでしょうか、私が一人で苦痛に苛まれている、そのことを知っておられるのでしょうか、それとも私のことなどどうもいいと思ってほったらかしにされているんでしょうか。神は私をどういうわけだか知らないけれども呪われているんでしょうか。この問いを私たちはこの箇所を読むときに、このエピソードを読むときに、忘れてはいけないと思います。イエスはどうしたか。最初誰が衣に触っているかわからなかったらしいですね。大勢の人が囲んでいるわけだから、弟子たちに言わせれば、そんな誰が衣に触ったのかと言っても言われても困ってしまいますというのが弟子たちの反応ですが、イエスは必死になってその女性を探したと書いてあります。必死になって探したという意味の言葉がそこにはありますよ、ありません。そしてそこで一言、彼女を発見したときにイエスは言う言葉、それが私の娘よっていうことです。英語の聖書では My daughter ですね、私の娘ですね。ただ女よっていうふうな訳もありますけれども、それは十分ではないでしょう。単なる女よではなくて、まさに娘よっていう意味がそこには込まれていると言って間違いないと思いますね。つまりイエスは彼女を完全にアクセプトしたということでしょう。多分彼は彼女の肩に手を置いたでしょう。もしかしたら抱きしめたでしょう。多分そうでしょう。そして言った言葉が娘よ。この言葉が彼女を奮い立たせたということだと思います。今まで自分は呪われた存在でしかないと思っていた人、思っていた女性が、 まさにイエスから娘よって呼ばれた時のその感動ですね、奮い立つようなあの与えられた元気さ、力強さ、これに私たちは、心を向けたいと思います。つまり娘よという言葉は彼女に何を教えたか、それはあくまでも彼女は呪われた存在ではないということですね。神によって呪われた存在ではなくて、無条件に無条件に受け入れられている。病気が治ったら後で来なさいというのではない、今その状況の中で彼女はアクセプトされている、需要を受け入れられているということでしょう。徹底的に愛されているということですね。彼女は誰も取って代わることのない宇宙で唯一の誰とも同じではない、宇宙で唯一の神によって愛されている一個の人格、あるいは一人の人間ということに彼女は目覚めたということなんでしょう。私は生きていていい、神によって愛されている一人の人間だということに彼女は気づいた、あるいは気づかされたということなんですね。つまり神は彼女の存在をご存知なんでしょうかという問いに対して、イエスはしかりしかり、苦しんでいる時にということに気づいておられるんでしょうかという時に、イエスはもちろんと答えられたということでしょう。私は神の中に抱き入れられているんですか。イエスはしかりしかり、もちろんその通りその通り、何回も何回もしかり、そう言われていたわけですね。だからイエスの言葉は次の言葉に集約されています。安心して、あるいは平和のうちに行きなさい。これは一体どういう意味でしょうか。平和っていうのは全てがうまくいくというようなバラ色の人生を聖書ではほとんど意味しません。そうではなくて暗闇の中に世の光として生きるっていうことが平安、平和です。もうちょっと具体的に言うと、自分以外の他者のために生きること、つまり他者への隣人になることということですね。良き隣人となること、これが平和の中に生きるっていうことなんですね。つまり自分を愛するように隣人を愛するというこのことが平和ということとイコールで結ばれる。さあ、つまり安心して平和のうちに生きなさいという言葉はどういうことかというと、女よ、あるいは娘よ、あなたは神によって無条件に受けられている。だから同じように苦しんでいる人々のためにそのことを伝えなさいということですね。あなたは癒されている、あなたは受け入れられている、あなたは認められている、許されている。そのことを呪われていると思っている人々に伝えなさいということでしょう。癒されるっていうのはそういうことですね。もちろん病気がさっと治るということもあるでしょうけれども、しかしもっと大切なことは、癒されるというのは隣人になること。つまり彼女は今まで12年間自分はダメな存在だと思った、自己卑下に陥っていた自分だけの眼差ししか持たなかった人が、イエスと出会うことによって同じように苦しんでいる人、つまり他者への眼差しが開かれたというふうに理解することが正しいだろうと思いますね。自分だけに注がれていた眼差しを 他者への眼差しに変えたということでしょう。利己心的な姿勢から利他的といいますか、他者のためにという眼差しに変わったということですね。苦しんでいる人が苦しみを癒されるという一つの重要な意味は、同じように苦しんでいる人のために、自分が苦しんでいるゆえに苦しんでいる人の苦痛が分かり、その苦痛を共に負う、そういうような生き方、これがイエスによって癒されるということだということがここで分かってくるのではないかと思います。日本の教会で一つの話題になったことがあります。それは東北大震災の直後ですけれども、一人の青年がその東北に住んでいた幼友達にメールを送ります。で、その青年、メールを送った青年というのは、その数年前に母親を、癌で亡くしたという悲痛な体験を持っているですね。悲痛な体験を持っているですけれども、しかしその幼友達はどういう体験をしたかというと、あの津波のが襲ってきた時に、目の前で父親が自動車ごと押し流されていってのを目撃したという幼友達です。その幼友達はそのことが、心に引っかかって、立ち上がることができないでいるということを彼は、他の友達から聞いた。で、彼は、その青年はその幼友達にメールを送っています。そのメールの2行ぐらいをここで読んでみたいと思うんですけれども、僕は今君の横に座っていたい。僕には何もできないけれど、君を一人ぼっちにさせていたくない。だから君の横に座っていたい。この聖書からの箇所から明白なのは、その青年の後ろに復活したイエスが立っておられるということだと思います。12年間も絶望の底にいた女性を神の貧しい平和の器として世に送り出した、あのイエスと同じイエスが、その幼友達とそれから青年の後ろに立っておられる。これが私たちが読み取るべき聖書の真理だというふうに思います。私たちが苦しんでいるとき、神はいずこにいましたもや、神は私たちと苦しみを共にしておられるということでしょう。十字架というのはそういう意味だと思います。私たちに他の苦しんでいる人たちのことを考え、そして彼らが絶望的な、あるいは絶望の淵から立ち上がるように祈る、あるいはできれば助ける、つまり他者のための存在となりなさい、そういう主イエスの思いがここに噴出しているというふうに読むことができるだろうと思います。この信仰こそ暗闇に輝く一条の光だと言っていいでしょう。この信仰こそ私たちクリスチャンにとっての希望の源、力の源、慰めの源であるに違いありません。お祈りをいたします。神様、この悩み大きいこの暗い世界に生きながら、私たちをあなたがイエスを通して私たちの背中を優しく押し出していたくださることを、ここに心から感謝いたします。どうか私たちが私たちの悩みと同時に、 他の人の悩みもあなたが負ってくださるということを心に秘め、心に刻み、毎日の生活を良き隣人として生きていくことができますように、私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。